長崎市議会だよりナンバー178、2022年8月1日、33ページ。長崎市議会だよりナンバー178、令和4年8月1日発行、編集発行、長崎市議会事務局、郵便番号850-8685、長崎市桜町2番35号、電話095-829-1200、直通。表紙の説明。今年で出島は国の史跡指定100周年を迎えます。様々な記念イベントを開催中。出島オランダ召喚跡、史跡指定100周年。4枚の写真があります。1枚目、出島の街並みを写した写真があります。2枚目、上空から見た出島。3枚目、出島表門橋。4枚目、出島表門橋公園。表紙の説明終わり。主な掲載内容。令和4年6月定例会。長崎市議会事務局、Facebook、QR コードがあります。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。6月定例会の概要。令和4年6月定例会を次の通り開催しました。6月1日、本会議、議案上呈、委員会付託。6月6日から8日、本会議、市政一般質問。6月9日、本会議、市政一般質問、追加議案上呈、委員会付託。6月10日、本会議、委員長報告、常任委員会。6月13日から14日、常任委員会。6月17日、本会議、委員長報告等。議決結果、市長提出議案、原案可決32件、人事案件同意1件、専決処分承認5件、専決処分の報告3件。7月臨時会の概要。令和4年7月12日に開催した臨時会では、第91号議案、令和4年度長崎市一般会計補正予算第5号が提案され、各常任委員会での審査を経て、本会議において原案の通り可決しました。一般会計補正予算第5号の主な内容。原油価格、物価高騰対策にかかるもの。子育て世帯生活困窮者支援特別給付金、就学援助等世帯分、対象児童1人当たり5万円を支給、学校給食実施費、給食食材等調達費、給食費の保護者負担の据え置き、都市交通対策費、公共交通確保支援金、燃料費高騰に伴う公共交通事業者への一部支援、コロナ禍からの社会経済の復興にかかるもの、マイナンバーカード普及促進キャンペーン事業費、カードの取得促進等を図るためのキャンペーンを実施。詳細は長崎市議会ホームページでご覧になれます。QR コードがあります。 6月定例会の一般質問、市民クラブ、市民生活、もみじ谷総裁場の建て替え計画の進捗、問い、規模、機能、候補地などの考え方を示す基本構想の検討状況及び施設の完成時期について伺いたい。答え、現在の施設の課題を踏まえ、町内の検討会議で土木や建築等の専門的な意見の聴取を行うとともに、審議会において基本的な考え方や必要な機能などの議論を進めてきた。施設の特殊性などから検討に時間を要しているが、9月中には基本構想を策定できるよう取り組んでいく。現時点で新しい施設の完成時期を示すことは困難だが、一般的に建て替え場所の決定に必要な期間を除き、最短でも6年から7年かかり、さらに周辺住民の理解を得る機会も必要となる。今後、過疎件数のピークが見込まれることも踏まえ、適切な時期に建て替えができるよう取り組んでいく。性暴力に関する本市の認識。問い、令和3年6月議会で、性暴力に関する本市の認識は内閣府と同じであると確認したが、その認識は変わっていないか。答え、性暴力は被害者の尊厳を踏みにじる行為であり、長期にわたり心身に深刻な影響を及ぼすものであることから、その根絶に向けた取り組みや被害者支援については国と同様の認識で引き続き強化していく必要があると考えている。今後も性暴力の防止や支援に関する実効性のある取り組みを進めるため、町内及び県や警察などの関係機関と連携し、性暴力の根絶に取り組んでいく。文化、伝統行事の保存継承。問い、地域の伝統行事の継承に対する今後の取り組み姿勢や考え方について伺いたい。答え、伝統行事については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、保存継承活動が困難な状況が続いているが、郷土芸能については、保存団体の共通課題である後継者育成に対する助成対象団体を今年度から拡大するとともに、長崎郷土芸能大会の出演枠の拡大や、用具類への民間助成事業を活用するための支援に取り組んでおり、今後とも、郷土芸能の保存継承に貢献していきたい。ペーロンについても、団体への費用助成や、民間団体の助成制度の情報提供を行っており、来年度の大会開催と、ペーロン文化の継承に向けた具体的な検討を行っていきたい。観光、池島炭鉱体験施設のあり方。問い、施設の現状と今後のあり方について、市の見解を伺いたい。答え、本施設は観光だけではなく、地元雇用の創出などにも寄与する重要な施設であるが、校内案内ガイドの後継者育成や、老朽化に伴う維持管理についての課題がある。これらの課題への対応と、施設のあり方については、今後の池島の方向性や動向を総合的に見据え、指定管理者や地元と協議し、課題等を整理しながら、今年度をめどに解決に向けた検討を行うとともに、DMO とも連携し、情報発信等の取り組みを進めていきたい。DMO とは、多様な関係者と協働しながら、観光地域づくりを行う舵取り役となる法人。池島炭鉱トロッコ電車の写真があります。自民創生、私有財産、小中学校統廃合後の跡地活用。問い、 現在使われていない跡地はどの程度あるのか、またどのように利活用を進めていくのか。答え、統廃合後、利活用が決定していない跡地は、一時的に貸し付けているものを含め12箇所、敷地面積にして延べ約12万6千平方メートルになっている。行政での活用が困難な資産は、民間での活用について公募型プロポーザルやサウンディングなどの手法で売却を含めた検討を行っている。これまで地域住民の意見を伺いながら、公園整備や道路の拡幅を行った事例もあり、そのような事例を参考にしつつ、有効的な利活用に努めていきたい。経済、屋台村、魚市場の推進。問い、飲食を通じてのにぎわいの創出の仕掛けや、街中への回遊の拠点となる屋台村や魚市場を推進していく考えはないか。答え、今年3月に JR 長崎駅にオープンした長崎街道かもめ市場では、企画段階から長崎の食を意識したコンセプトを事業者と共有することができ、長崎の魚にこだわった店舗が設けられ、魅力発信に大きくつながっていると考えている。屋台村や魚市場の推進は、交流人口の拡大や経済の活性化の有効なコンテンツとなりうると考えており、今後も事業者の動向を注視しながら、関係機関とも連携を図って推進していく。まちづくり、県庁舎跡地の活用。問い、県において県庁舎跡地活用の整備基本構想が策定されたが、今後の整備の進め方と本市の関わり方を伺いたい。答え、跡地においては、にぎわいの場などとして利用できる広場や、県の魅力を体験できる情報発信機能、多様な交流を促進する交流支援機能などを備えた整備が予定されている。今後は、令和4年度から5年度にかけて、基礎的な工事を先行して実施し、石垣城や第一別館跡地等のオープンスペースを暫定供用し、利用状況を検証して、令和6年度以降の設計、整備を検討することとされている。本市としても、新たな賑わいの創出や交流人口拡大につながるよう、県と協議を重ねていく。県庁舎跡地の敷地南側の石垣の円形の写真があります。子育て、医療的ケア児とその家族に対する支援。問い、小中学校や保育所等における医療的ケア児の受け入れ状況と今後の支援の考え方を伺いたい。答え、現在、保育所、認定こども園では4施設で5名の医療的ケア児を受け入れており、専任看護師を雇用する施設に対して補助を行っている。私立小中学校には、医療ケアを必要とする児童生徒が十数名在籍しており、そのすべてに看護師資格を有する特別支援教育支援員を配置している。その他、福祉サービスとしては、一時的に在宅生活が困難となった場合に、医療的ケア児を受け入れる短期入所施設の整備などを図っていく。今後も対象者の実態やニーズ等を把握し、県とも連携して支援の拡充に努めていく。名声クラブ、原爆被爆対策、被爆体験者の救済。問い、広島の黒い雨訴訟を受けて、被爆体験者の救済にどのように取り組んでいるのか。答え、広島高裁判決後、市議会や長崎県、県議会とともに長崎の被爆体験者の認定、救済については、機会を捉えて国に要望している。 現在、国及び長崎県、市で、広島、長崎の裁判の事実認定で用いられた訴訟の分析を行っており、引き続き国との協議を進めていくこととしている。本市では、平成27年度から市議会と一体となって、長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会を通じて、被爆地域の拡大等を国に要望しており、被爆体験者救済のため、引き続き努力していきたい。観光、蒲島灯台公園の整備。問い、野母崎地域へのさらなる集客のため、蒲島灯台公園への案内板や周辺道路を整備する考えはないか。答え、本公園までの経路は集落の中を通ることから道幅が狭く、ルートも分かりづらい状況である。ここ数年では、壊れた案内板の再設置、山頂トイレの改修などを行っているが、他の案内板も老朽化しているため、より目につく形で更新するとともに、分岐点に新たな案内板を設置していく。周辺道路は、旧蒲島小学校の敷地を活用した一部拡幅について検討していきたい。本公園の環境整備を進め、野母崎地域への誘客と宿泊滞在型観光を充実させ、地域活性化を図っていく。蒲島灯台の写真があります。公明党、平和。長崎原爆遺跡、旧城山国民学校校舎を活用した平和発信。問い、校舎や校内に点在する被爆遺構の発信力を高めるため、現在の年次計画を前倒しし、早期の整備が必要ではないか。また、地域団体等が行う原爆死没者慰霊塔事業への補助金を拡充する考えはないか。答え、早期の整備は重要と考えており、学校や地域の関係団体の意見や、長崎原爆遺跡保存・整備委員会における専門的な検討も踏まえ、少しでも前倒しして実施できる整備がないか協議していきたい。補助金の見直しについては、より活用しやすい補助金となるよう、交付団体の意見も聞きながら検討したい。長崎原爆遺跡・旧城山国民学校校舎の写真があります。教育、成年年齢引き下げに伴う対応。問い、民法の改正で成年年齢が18歳に引き下げられたが、本市における今後の成人式のあり方について伺いたい。答え、市民意識調査や教育委員等への意見聴取を行った結果、成年年齢と成人式の年齢を必ずしも一致させる必要はないこと。就職活動や受験等の影響が少なく集まりやすいことなどから、対象年齢は20歳にすべきとの意見が多数を占めた。こうした意見を踏まえ、本市としても多くの人が集まりやすく、20歳という年齢が一定の社会経験を積み、大人としての義務と責任の自覚が深まることが期待されることなどから、対象年齢は20歳、名称を20歳の集いとした上で、成人の日を含む3連休に実施していくこととしている。まちづくり、小菅周センバートの環境整備。問い、施設内での駐車スペースの確保やバス停の拡幅、名称変更などにより、来訪者のアクセス向上を図ってはどうか。答え、施設への一般車両の乗り入れは、接触事故や渋滞等の懸念から原則できないようにしているが、世界文化遺産登録当時からは状況も変化していることから、来訪者用の駐車場についての検討を行い、関係者にも相談していきたい。また、バス米の拡幅については、 路線バスと観光バスの住み分けなどの課題はあるが、交通事業者とも協議し、可能性を探っていきたい。また、来訪者に分かりやすいバス停の名称変更についても、交通事業者や関係者と協議していきたい。小菅終戦場跡の写真があります。令和長崎、選挙。期日前投票の拡充による投票率向上の取り組み。問い、移動期日前投票所や高校、大学での開設など、期日前投票を拡充していく考えはないか。答え、7月執行予定の参議院議員通常選挙では、2月に執行された長崎県知事選挙から新たに7カ所を増設し、34カ所の期日前投票所の開設を予定している。具体的には、選挙管理委員会事務局、大型商業施設、各地域センターをはじめ、若者の政治意識や投票率の向上を図る観点から、希望があった高校6校と長崎大学に開設予定である。また、県内で初めてとなる病院での試行的な開設も予定しており、今後とも有権者が投票しやすい環境づくりを行い、投票率向上に努めていく。観光、長崎ランタンフェスティバル開催の見通し。問い、来年のランタンフェスティバルは開催できるのか。開催する場合は感染症対策をしながら、どのように賑わいを創出していくのか。答え、先に開催された実行委員会において、令和5年1月22日から2月5日までの日程で、コロナ禍前と同規模のランタンを装飾して開催することが決定した。混雑を避けるため、ステージを設けず、時間や演目を予告しない形でのイベント開催や、イートスペースの設置などの感染症対策を行いながら、イベントと飲食出店の両立を図りたいと考えている。新たな取り組みを行いながら、100年続くお祭りとなるよう、実行委員会や地元の関係者と連携を図っていきたい。長崎ランタンフェスティバルの写真があります。日本共産党、教育、南部の学校給食センターの整備。問い、計画に対する住民の理解が十分に進んでいないように思うが、今後説明をどのように行っていくのか。答え、本施設の整備構想や計画内容などについては、地元連合自治会や近隣住民等へ説明を行い、地域への影響について意見交換を行っている。住民への説明会は、近隣住民全世帯及び近隣の福祉施設などに案内文書のポスティングを行ったが、参加者は少数だったため、説明会の資料やいただいた意見とその対応をまとめた文書を再度全世帯に配布し、周知を図っている。今後も本施設の建設、運営に対する疑問や要望があれば、個別に伺うなど丁寧に対応したい。私立学校トイレへの生理用品設置。問い、私立学校における児童生徒への生理用品の提供方法について、保健室での配布からトイレへの設置に見直せないか。答え、本市では児童生徒へ生理用品を渡す際、必要に応じて相談を受け、経済的な理由で購入できないなどの実態を把握し、内容によっては生活支援を行う福祉機関につなぐなどの対応を行っている。生理用品をトイレに設置すると、問題を抱えた児童生徒の根本的な問題解決や包括的な支援につなげることが困難となるため、当面の間は現在の対応を続けていきたいと考えている。合わせて、気兼ねなく相談に行けるような保健室等の運営に努めていく。 県政会、平和、平和公園の世界平和シンボルゾーン。問い、平和公園の世界平和シンボルゾーンに旧ソ連から寄贈されたモニュメントがあるが、ウクライナへの侵略を行うロシアへ返還し、戦争反対の意思を世界に発信してはどうか。答え、世界平和の実現には、各保有国も含めた世界中の人々が互いに信頼し合い、絆を築いていく必要があると考えている。そのような意味からも寄贈されたモニュメントについては、平和公園を平和の聖地とし、世界平和の実現を強く訴えるという長崎市民の思いに応えていただいた非常に意義あるものであり、今後も大切にしていくべきものと考えている。6月定例会の常任委員会における審査の主な内容。総務委員会、インターネットによる行政手続きの推進を図ります。第65号議案、長崎市情報通信技術を活用した行政手続きの推進に関する条例は、本市における行政手続きにおいて、パソコンやスマートフォン等を利用した方法で手続き等を行うために必要な事項を定めようとするものです。委員会では今回の条例制定により既存の条例等を改正する必要性の有無やオンライン化する行政手続きの市民への周知方法、マイナンバーカードの所管部局との連携体制について正すなど慎重に審査しました。その結果、今後オンライン化を予定している手続きについては、テレビ放送を活用するなど、市民に伝わりやすい方法で周知を図ってほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。教育構成委員会、長崎市あぐりの丘の指定管理者を決定。第86号議案、公の施設の指定管理者の指定については、あぐりの丘に整備している全天候型子ども遊戯施設の今年10月28日の開設に合わせ、令和4年10月から令和10年3月までの約5年5ヶ月間のあぐりの丘の管理運営を行わせるため、指定管理者を指定しようとするものです。委員会では、これまであぐりの丘で活動していた市民活動団体や障害者団体と指定管理者との今後の連携のあり方、老朽化した既存施設の整備に対する考え方について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。環境経済委員会、長崎開港記念行事費補助金など、令和4年度長崎市一般会計補正予算第3号環境経済委員会付託分を可決。商工費においてコロナ禍の中、長崎の街を元気づけるために2022長崎港まつりを拡充して開催するための長崎開港記念行事費補助金が計上されました。委員会では補正予算で追加計上することとなった理由、市内外への効果的な周知方法、開催にあたっての新型コロナウイルス感染症対策について正すなど慎重に審査しました。その結果、観光客の誘致を図るため、各部署が連携して PR を行い、一人でも多くの人々に長崎を訪れていただくよう、全力を挙げて事業を推進してほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。建設水道委員会、高齢者や障害者などの安定した居住の確保を図ります。第75号議案、長崎市手数料条例の一部を改正する条例は、セーフティーネット住宅の登録を促進し、 住宅確保、要配慮者の居住を安定して確保することを目的として、当該登録にかかる申請等の手数料を廃止しようとするものです。委員会では、手数料の無料化により見込まれる登録数の妥当性、住宅確保、要配慮者に対し、市営住宅を提供する考えの有無について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。図があります。住宅セーフティーネット制度のイメージ。図の説明。賃貸人、自治体、住宅確保、要配慮者の3つの関係を矢印で表しています。賃貸人と自治体の間で、住宅確保、要配慮者、円滑入居賃貸住宅、セーフティーネット住宅の申請、登録をします。自治体は、住宅確保、要配慮者へ情報提供します。ホームページ。住宅確保、要配慮者は、住宅確保、要配慮者、円滑入居賃貸住宅へ入居します。自治体が行う主な事務は、賃貸住宅の登録、登録住宅の情報開示、賃貸人の監督、指示です。図の説明終わり。現地視察。環境経済委員会では、九州新幹線西九州ルートのトンネル工事に伴う発生度を活用した整備を進めている田中町企業立地用地の工事の現況について、現地調査を行いました。一般会計補正予算第3号の主な内容。コロナ禍からの社会・経済の復興にかかるもの。地域消費喚起対策費。商店街等にぎわい復活支援費。商店街等による各種イベント事業の実施を支援。施策の推進にかかるもの。庁舎等施設整備費。東総合事務所の移転集約。移転先、18神話銀行旧東長崎中央支店。内事等にかかるもの。災害復旧にかかるもの。詳細は長崎市議会ホームページでご覧になれます。QR コードがあります。6月定例会の議決結果、予算、条例など。議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第59号、令和4年度長崎市一般会計補正予算、第3号、所管の各常任委員会、原案可決。第60号、令和4年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号教育構成原案可決第61号令和4年度長崎市財産区特別会計補正予算第1号総務原案可決第62号令和4年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算第1号教育構成原案可決第63号令和4年度長崎市水道事業会計補正予算第1号建設水道原案可決第64号令和4年度長崎市下水道事業会計補正予算第1号建設水道原案可決第65号長崎市情報通信技術を活用した行政手続きの推進に関する条例総務原案可決第66号長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例。総務、 原案可決。第67号長崎市行政財産使用料条例の一部を改正する条例。総務、原案可決。第68号長崎市税条例の一部を改正する条例。総務、原案可決。第69号長崎市国民健康保険税条例及び長崎市介護保険条例の一部を改正する条例。教育公正、原案可決。第70号長崎市手数料条例の一部を改正する条例。建設水道、原案可決。第71号長崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例の一部を改正する条例。建設水道、原案可決。第72号長崎市開発許可に関する条例の一部を改正する条例。建設水道、原案可決。第73号長崎市地区計画の区域内における建築物にかかる制限に関する条例の一部を改正する条例。建設水道、原案可決。第74号工事の請負契約の締結について、西浦上小学校校舎ほか解体工事。教育公正、原案可決。第75号工事の請負契約の一部変更について、長崎市新庁舎建設電気工事。総務、原案可決。第76号から第79号財産の取得について、新庁舎備品等、ロビーチェア、テーブル等ほか3件。総務、原案可決。第80号財産の取得について、事務用ノートパソコン。総務、原案可決。第81号財産の取得について、イノシシ等侵入防止策。環境経済、原案可決。第82号から第83号財産の取得について、消防ポンプ自動車、水槽付き、ほか1件。総務、原案可決。第84号財産の取得について、電子黒板及び周辺機器。教育公正、原案可決。第85号調停について、総務、原案可決。第86号公の施設の指定管理者の指定について、長崎市あぐりの丘。教育公正、原案可決。第87号指導路線の認定について、5路線。建設水道、原案可決。第88号訴えの提起について、建設水道、原案可決。第89号令和4年度長崎市一般会計補正予算第4号総務、原案可決。第90号市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例。総務、原案可決。すべての議決結果は長崎市議会ホームページでご覧になれます。QR コードがあります。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。公平委員会の委員、森永正幸氏、新任。9月定例会の予定、9月1日木曜、本会議召集日。9月6日火曜から9日金曜、本会議一般質問4日間。9月12日月曜から15日木曜、 常任委員会4日間、9月16日金曜特別委員会、9月21日水曜本会議委員長報告等、議会の動き、永年金属表彰の伝達、6月1日、全国市議会議長会定期総会において、永年金属表彰を受けた次の議員に対し、表彰状の伝達を行いました。15年以上表彰、筒井聖光議員、井上茂久議員、池田明子議員、市議会 BCP に基づく防災訓練、6月17日、長崎市議会 BCP 業務継続計画、災害時行動計画に基づき、本会議中に大規模な地震が発生し、議場内で建物崩壊や多数の負傷者が出るなどの被害が発生している想定で、応急救護や救助訓練を実施しました。防災訓練の様子の写真があります。行政視察、常任委員会の付託案件に係る調査事項について、次の通り行政視察を行いました。委員会名、調査目的、派遣委員、機関、調査都市等主な項目の順に読みます。総務委員会、行財政の効率的運営及び重要施策の推進について、派遣委員、林博文、内田隆秀、奥村修慶、長尾春文、深堀義明、期間、5月11日から13日、岡崎市、再建管理条例など、宇都宮市、市税収納率向上の取り組みなど、派遣委員、土屋美希、井上茂久、幸大輔、佐藤正弘、西田実信、期間、5月16日から18日、旭川市、移住・定住促進策など、富良野市、新市庁舎への移転。教育構成委員会、民生福祉、保健行政及び教育行政の充実について、派遣委員、岩永福子、浅田五郎、岩永俊博、柿田忠、竹継良二、期間、5月11日から13日、岡山市、教育支援アドバイザー配置事業の取り組み、姫路市、子ども家庭総合支援拠点の取り組み、奈良市、奈良市子どもセンターなど、派遣委員、山谷義弘、池田明子、大石文樹、福沢照光、期間、5月11日から13日、呉市、健康寿命の増進への取り組み、武雄市、武雄市図書館など、環境経済委員会、環境行政の充実及び地域産業の活性化について、派遣委員、木森俊也、逸和清隆、中西厚信、野口達也、久康氏、期間、5月11日から13日、富山市、政府&環境スマートモデル、街区の整備など、須坂市、農産物のブランド化の取り組みなど、派遣委員、武田雄介、梅本健二、東達也、舞熊正直、山口正義、期間、5月16日から18日、伊勢市、観光施策への新型コロナウイルス感染症の影響など、金沢市、金沢駅における観光施策、 建設水道委員会、都市基盤及び住環境の整備のさらなる充実について、派遣委員、山崎武、相川和彦、向山宗子、山本信之、期間、5月9日から11日、組山町、デマンド乗り合いタクシー、京町屋作事組、京町屋作事組、神戸市、ウォーカブルな町づくり、派遣委員、平武、梅原和樹、筒井聖光、中里康則、中村俊介、期間、5月10日から12日、名古屋市、市営住宅駐車場、空き区画活用など、静岡市、静岡型マースなど、常任委員会の行政視察報告書は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。次号、令和4年11月1日発行予定。